コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回は秋は心の乾燥にもご注意をというテーマでね、お届けしていきたいと思います。猫林さんね、今日のテーマなんですが、実はね、この心の乾燥っていうことについて、ちょっとね、インスタでね、写真付きでちょっと投稿したんですよね。でね、インスタの方では、今日のね、番組の中でもお話ししますけども、心の乾燥ってなんでなんぞやみたいな話をちょっとしたんですがね、なんかすごく長くなりそうだったし、この話ポッドキャストでしても面白いかなと思ったので、なんとなくですね、インスタの投稿の最後の方に、続きはポッドキャスト番組でみたいな感じでね、投稿しちゃったんですよね。なんかね、番組聞いてねみたいな感じのね、投稿になっちゃったのでね、もしかしたら、それでね、興味を持ってくださって、今回初めてね、聞いてくださってる方もいるかもしれませんが、いきなりですね、僕とね、にゃんこさんの鳴き声なんかが出てきたりしてですね、なんだこの番組ってね、ちょっと引いてるかもしれませんが、僕と猫林さんはね、至って真面目に行っておりますので、ぜひお付き合いいただけたらと思います。はい。でね、そろそろね、朝晩が肌寒くなってきたんでね、結構そろそろ衣替えとかをね、されてる方なんかもね、猫林さん多いかもしれないですよね。僕はですね、クローゼットに服を全部ね、夏服とか冬服とか含めて、クローゼットに全部入れてあるので、なんか入れ替えとかはしてないんですよね。なんですがね、ちょっとこの間ね、猫林さん、こう上に羽織るね、上着とかをちょっとね、探してたらですね、とんでもないものを発見したんですよね。実はですね、去年の終わりぐらいかね、また今年の頭ぐらいかな、ね、とにかくですね、ちょっと前に以前に買った服で、テレビでね、なんか特集しててですね、見たら異常に欲しくなって勢いで買ってしまったですね、ワークマンスーツが、ね、出てきたんですよね。いわゆるですね、ワークマンですから、もちろんね、作業着とかね、最近ではね、なんかアウトドアグッズとかもね、すごく大人気 のアパレルのお店なんですけどもね、作業着のようにですね、ガンガン着て、それでいてですね、パンツとジャケットのセットアップなので、スーツ的にも着こなせるというですね、そういう売りのやつでね、勢いで買っちゃったんですけどね、実は買ってからまだ1回も着てないことに気づいたんですよね。結構皆さんもね、そういう服ないでしょうかね。でこのワークマンスーツなんですがね、ポケットが結構いっぱいついていて、かなり機能的でね、すごい便利そうでね、いわゆるスリーウェイバッグみたいなね、そんな便利的な服なんですけども、意外とね、こういう便利グッズ、なんかこういう風にも使えるし、こういう風にも使えるし、こういう風にも使えるものってね、案外結構ね、使ったりしないもんですよね。皆さんはですね、ぜひ棚卸しをした時じゃない、衣替えですね、棚卸ししても困りますね、衣替えをした時にはですね、ぜひうわこれはみたいなね、そういう恐ろしいものが出ないことをですね、猫林さん願っておりますよね。はい、ということでね、それでは本題の方に入っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。では今日の本題の方に入っていきましょう。でもね、衣替えとかですね、結構片付けとかね、タンスの整理とかしてるとですね、結構出てきますよね。うわーこれ買ったけど、まだ多分1回ぐらいしか着てないなみたいなものとかね。この間もですね、ちょっと片付けしてたらですね、なんかギャップかなんかで買ったね、チノパンがね、3本ぐらい出てきてね、多分1回か2回ぐらいしか履いてないんですよね。でもね、なんとなく今履いてるのとですね、全然雰囲気も違うのでね、リサイクルの方にね、ちょっと出してもらったんですけども、結構ね、衣替えするとそういう服出てきますよね。よくね、1年以上着なかったらもうその服は着ないからね、何かしらの形でね、リサイクル出したりとか、処分するなりね、した方がいいなんてよく話を聞きますんでね、これからね、ちょっと衣替えの季節で、片付けをするなんて方もいますのでね、僕のワークマンスーツじゃないですが、皆さんのところにはですね、思わぬ魔物が出てこないことを、切に切に、願っております。はい、じゃあ本題の方に行きましょう。今回はですね、秋の養生法の中でも意外と盲点な心のケアについてね、ちょっと届けしていきたいと思います。で、中医学ではですね、秋は空気が乾燥をし始める時期で、夏のジメジメの季節からね、一気に肌などは乾燥しやすい時期になります。ちょっとこうなんかね、喉なんかもカサカサしますよね。で、そんなわけでね、秋は潤いが必要な季節だと考えます。で、カラッとしてね、昼間などは本当に少し過ごしやすくなってきましたが、気をつけないとですね、お肌や粘膜がね、カサカサになって、肌トラブルとかですね、呼吸器トラブルが起こりやすくなります。 で、そんな秋なんですが、実はね、潤いが必要なのは体だけではなくてですね、心にも必要です。まあ、よくね、心が潤うなんて言葉が言いますよね。でね、中医学では心も乾く、心も乾燥するというふうに考えるんですね。で、秋はですね、中医学で5つある感情、怒りとか喜びとかですね、思いですね、これは思うのね、死っていう意味ですね、思考とか思量とか、と、憂いみたいなね、ことですね。それとあと悲しみ、そして恐れ、この5つがね、漢方では五常といってね、5つの感情であるんですけども、秋はですね、その中でも悲しみの季節と言われています。でね、メソメソね、悲しんでばかりいると、体の抵抗力が落ちてしまって病気にかかりやすくなったりとか、病気が治りにくくなるというふうに中医学では考えるんですね。確かにね、こう悲しんでばかりいると、心が破れてね、免疫機能も低下しそうですよね。ああ、ワークマンスーツ一回も着てなかったみたいな感じでね、メソメソしているとですね、病気にもなりやすくなるわけですね。はい。で、陽気が盛んでね、万物に勢いがあった夏から一転して、物がですね、収穫されたりとか、例えば落ち葉になったりとか、気温が下がることもね、秋はあって、いろいろですね、こうちょっと物悲しくなる季節でもあるんですね。そんな時にはね、やっぱりね、心にも潤いが必要です。特にですね、夏に活発に活動しすぎたりとか、暑い中でね、こう仕事をしていて、ちゃんとね、その消耗した元気とか血液が補えないって方、補ってない方ですね、要は発散しすぎてしまった方などは、心身が栄養不足になったり、元気不足になってしまって、心がですね、非常に不安定になりやすいと、中医学では考えるんですね。で、そんな秋に起こりやすい心の乾燥、これね、中国では別名百号病とも呼ばれてます。百号とはですね、百が合うと書いて、要は花のね、百合という字ですね。花の百合という字と同じなんですけども、百号病と呼ばれてます。なんでね、この百合の病気というふうに名付けられたかというゆえんなんですが、実はですね、百合はですね、百号という生薬は百合の球根みたいな部分ですね、経輪という部分が使われるんですけども、輪茎という部分が使われるんですけどもね、これはね、いわゆるお料理でも使われる百合根の部分ですね。で、百号病とはですね、一種の精神疾患のことで、なんでね、精神疾患のことを百号病、百合病と呼ぶようになったかっていうのは、これ諸説あるんですが、僕がですね、中国人の、中医師の先生から聞いた話だと、精神疾患を治す際に生薬のこの百号、百合がね、よく使われたということから、そんな風に呼ばれたようになったなんていう風に、お話をされていたんですね。薬膳でもですね、百合根という食べ物は補陰作用と補気作用といってですね、潤いと元気を与えてくれるものなので、気を補うことでメンタルの不調も整えて、潤いが大切な肺を養うことで、悲しみとか憂いとか、そんな感情もね、コントロールしやすくなるのかもしれませんよね。ちょっとね、話がね、こう百合の話になっちゃいましたが、心の渇きにはですね、今から紹介するようないろんな症状が多く現れます。例えばね、寡黙でね、喋りたがらないとか、眠たいのに寝れないとか、動きたいのに動けないとか、なんか寒いのか暑いのかはっきりしないとか、なんかブツブツ独り言が多くなるとか、口の中が苦くなるとか、めまいや動悸が起きやすいとか、物忘れをしやすいとか、強い不安感を感じるとか、こういった症状が起こりやすいと考えられています。で、中医学ではですね、疲労や胃腸トラブルなどで気血が不足すると、心にもですね、栄養が不足してメンタルの不調が起こりやすくなります。心の栄養不足ですからね、ある意味心の渇きというふうにもね、受け取れるんじゃないかなと思います。これはですね、生理学的に考えると、夏の疲れなどでね、基礎体力が低下してセロトニンといったようなですね、脳内物質が作れなくなったりとか、体の力不足でですね、ATP に産生に必要なミネラルなどが不足してしまっている状態、そうするとメンタルの不調が起こるというふうにも考えられるんじゃないかなと思います。で、胃腸のケアと食養生、睡眠がね、やっぱりこれ基本なんですが、ここから紹介するですね、心を潤す養生というのもとても大事だと思います。で、心を潤す養生、そうですね、心の渇きですからね、潤わさなきゃいけない。じゃあどうするとですね、心に潤いが出てくるかというとですね、まずはですね、推しをめでるですね。最近ね、推し活なんて言葉がですね、本当に人気なんですが、この推しをめでるというのも実は心を潤すんですね。 あとはペットと触れ合ったり、自然と触れ合ったりとか、あとはね、ストレスをノートに書き出したりとか、あとね、体力がある方は、運動とかね、サウナなんかに入ったりして、ちょっとこう中に溜まってるものをね、発散して吐き出すことなんかも実は心を潤してくれます。で、どの養生もですね、気持ちの整理や、幸せ感を感じることができるので、まあ、生理学的にはですね、セロトニンの分泌などを促してくれるので、まあ、心を落ち着かせてくれると思います。最後にね、紹介した発散系の養生はですね、これ体力がある方はいいんですが、あの発汗をちょっと促すようなことなのでね、体の潤いがすごく消耗しきっている方とか、まあ、体調によってはですね、ちょっとおすすめできないですし、汗をかいた後はね、ぜひしっかりとね、飲食であの体の中の潤いを補ってほしいなと思います。で、食養生でおすすめなものってね、いろいろあるんですが、まあ、今回紹介するのはですね、卵です。はい、卵はですね、心が不安定な時非常におすすめなんですね。あのいわゆる鶏の卵ですね、卵系なんかももちろんおすすめですが、あの缶詰とかでね、手軽に食べられるうずらの卵なんかでも OK です。で、卵はね、それだけで完全な栄養が取れる素晴らしい食材です。で、心に必要なね、あの血も増やしてくれるし、体の弱りを補ってくれます。で、力を蓄えなきゃいけない秋にはとってもおすすめなのでね、あのぜひゆで卵とか煮卵とかね、まあ、目玉焼きとか、あとあのお味噌汁にね、かけ玉汁みたいにして入れても美味しいので、あの卵はどんどん活用していただきたいなと思います。今回はですね、まあ、心のね、感想で105病、ゆり病というね、あのちょっと変わったテーマでお届けしましたが、まあ、体に潤いを入れるということはですね、中医学では心の不調が治まることもね、時もあってあるので、まあ、潤す食材はですね、まあ、ミネラルが非常に豊富なものが実は多いんですね。なので、まあ、生理学的にはですね、ミネラル不足だと、まあ、不眠になったりとかですね、精神が不安定になることも分かっているので、まあ、ミネラル補給、ね、潤い補給がメンタル不調にいいということとですね、なんか今回の話とね、つながっていて、結構ですね、栄養学と中医学、ね、これ結構いろんなところでつながっていて、まあ、面白いななんてね、ちょっと今ふと思ったりもしております。とでもかくにもですね、秋は体をしっかりと滋養する時期なので、あの心にも体にもね、しっかり栄養を届けて、まあ、体のね、潤い、そして心にも潤いがしっかり届くように、あの日々の生活の中でね、今日ちょっとお話ししたようなことが少しでも取り入れられたらね、あの試してみていただきたいと思います。今回もクロージングのお時間です。まあ、猫林さんね、昔から心が乾くなんてね、表現とかですね、心の潤いになるなんて表現もですね、よく使われてますよね。まあ、実際ですね、体がね、潤い不足になると心にのね、不調にも結構つながってくるので、まあ、こういうところがね、なんかね、中医学のすごく面白いところだなと思いますよね。なのでですね、ぜひやね、あの秋というのはね、体の乾燥だけではなくて、心の乾燥もぜひ気をつけてね、ぜひ皆さん心に潤いをね、しっかり補ってあげていただけたらなと思います。最後に僕からご案内です。この番組ではね、あなたからのメッセージや番組テーマのリクエストをお待ちしております。メッセージやご質問をね、番組詳細の、専用フォームの、ね、リンクをね、活用していただくか、ツイッターやね、インスタグラムの DM などからお気軽にご連絡ください。ね、今日は乾燥の話をしたんですがね、なんか今日は喉が僕カスカスですね。ちょっと走りすぎて汗かきすぎたかなと思うので、ちょっと気をつけたいと思います。皆さんも気をつけてくださいね。はい、ということでね、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。